お弁当を捧げた男の子。イエス様はあちこち旅をしながら神様のお話をしたり病気を治したりしておられました。イエス様の周りにはいつも大勢の人たちが集まってきました。その日も数えきれないほどの人たちがお腹が空いたことも忘れて熱心にイエス様の話を聞いていました。大好きなイエス様のお話を聞きたくてガリラヤ湖の向こう側までイエス様を追いかけてやってきたのです。イエス様のお話があまり素晴らしいのでみんなは時間が経つのも忘れていました。でももう夕方です。集まった人たちは朝から食事をしていません。イエス様も朝から何も食べていないし休憩もとっていません。なんだか疲れておられるようです。お弟子さんたちはだんだん心配になってきました。
イエス様、みんなに家に帰るよう言ってください。ここは町から離れているから何も食べ物がありません。
あなた方が食べ物を与えなさい。
お弟子さんたちはびっくりして目の前にいる人たちを見回しました。
男の人だけでも5000人以上、女の人や子供を合わせたらもっと大勢になります。続けてイエス様は弟子のフィリポにこうおっしゃいました。
どこかでパンを手に入れなさい。
イエス様、そんなの無理ですよ。たとえ200デナリオンでパンを買ってきたとしても全員がお腹いっぱいには食べられませんよ。
弟子の一人アンデレが何か食べるものはないかと探していると男の子が、
よかったら僕のお弁当をイエス様にあげてください
と言ってカゴを差し出しました。
ありがとう、イエス様に渡そうね。
アンデレは男の子をイエス様のそばまで連れて行きました。
イエス様、ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている男の子がいます。でもこんな大勢の人には何の役にも立ちませんよね。
それを聞いて男の子はとても恥ずかしくなりました。でもイエス様は男の子ににっこり微笑まれるとお弟子さんにみんなを草の上に座らせるように命じられました。みんなが座り終えるとイエス様はみんながよく見えるように男の子の捧げたパンを手に取ってお祈りされました。神様、男の子によってパンを与えてくださったことを感謝します。それからパンを手でちぎってお弟子さんに渡しました。お弟子さんたちはイエス様からパンを受け取ると配り始めました。
たった5つしかなかったのに分けても分けてもパンはなくなりません。魚も同じように配りました。不思議なことに男の子がイエス様に捧げたたった5つのパンと2匹の魚のお弁当でそこにいた人みんながお腹いっぱいいっぱい食べることができました。
食べ終わった後で余ったパンくずを集めてみると12のカゴがいっぱいになりました。男の子は自分のお弁当がイエス様のお役に立ててとても嬉しかったでしょうね。